感謝します。素晴らしいですね、証しをしていただいて、本当に感謝します。短くですね、セミナーをさせていただいて、証しもですね、白馬で与えた面も少し証ししたいと思います。最初に御言葉をですね、開いていただきたいと思います。ですね、第一コリントの14章のところですね。14章の一節をお読みいたします。私の聖書で308ページになりますけれども、第一コリントの14章の一節、愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の様、この、セミナーの時ありがとうございます。今日も必要なことを主は語ってくださり、また証を含めて主が導いてくださることをお願いいたします。この時を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主の御名を呼びます。本当に、白馬キャンプのためのお祈りを本当にありがとうございました。で、証も含めてということで、お話ししていきたいと思います。で、今日はですね、福門虹の3月号のところにあります、またパール牧師の神の癒しっていうところですね。今回は、賛美の中に住まわれる主っていうことで書いておられるんですけど、そこをテキストで学んでいきたいというふうに思います。で、賜物の時はですね、いつも皆さんお聞きになっていると思うんですけれども、聖書的に用いるっていうんですね、土台であるってことですね。ですから、このセミナーは聞く側じゃなくって、皆さんが語る側としてですね、これからどんどんいろんな他教科に行ったり、いろんなところに行ってセミナーするっていうことを前提に覚えていただきたいと思うんですけども、一つは教会のものとしてですね、用いるっていうことをですね、覚えていただき、っていうことですね。ですから、いつも言われてますけども、教会の、建てられている、牧師とか、牧師が立てたこの管理者のもとでですね、カバーを受けながらこの訓練を受けていく。人々に現れてくるんですけど、教会のものであるってことなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で、これでちょっと正解でお話したんですけど、私の田舎は信州なんですけど、水がきれいでですね、船とかをですね、よく買ってくるんですね。でこう船をたくさん子供を買ってきて、船の甘露煮っていうのを作るんですけど、それどうでもいいことなんですけど、で、その中にですね、この鯉が混じってるんですね、時々鯉の子供がですね。で、よくわからないんですけど、見た目でさ、はっきりすぐわからなかったりするんですけど、で、ここにちょっとお湯をかけとかなかったりするとですね、この中にいる、この何匹の鯉がですね、俺は鯉だって感じでですね、どけどけって感じで、ものすごいスピードで泳ぐわけなんですね。そして、ポンポンポンポン飛んでですね、すごい勢いなんです。で、能力が高いわけですね。で、でも、私が例えば人がいなくてですね、気づかないでいると、ぴょっと飛び出してしまってですね、ここで干からびて死んでるんですね。で、ここでですね、また飛び出してですね、死んでるんですね。で、水の中にいるときはさ、それは船より能力が高いかもしれないんですけど、それは水の中にいるからいいんであって、出たらですね、もう死んでしまうわけですね。で、何を言いたいのかと言いますと、その教会ですね、聖書の枠内とかですね、教会ってことが今大事な土台ですけども、私たちがその中でですね、歩んでいくという、私たちを通してもですし、教会の中で人一人としてこの神様の力が、私たちの力じゃなくて神様の力が、賜物の力が表されてきますから、ものすごいことが起こってきたり、技が起こるわけですね。で、その時に私たちが高ぶってしまったり、また教会のある方々が高ぶってしまって、自分のものとして用い始める時に、この鯉みたいにですね、死んでしまうということになってしまうので、正しく用いることができなくなってしまうので、私たちは教会土台っていうことをですね、教会に与えられているものであるっていうことをですね、はっきりと覚えて、行きたいと思います。で、またそれをですね、皆さん、いろんな方々に話してですね、いただきたいというふうに思います。そしてもう一つは、吟味するってことですね。すいません。必ず予言は、吟味するっていうことをですね、神様のものと、からのものと、人からのものと、そして、 サタンから来るものもありますから、私たちは必ずその神様からのものだけをですね、受け取るということをですね、なしていきたいというふうに思います。で、その前提にですね、この、賜物をですね、用いるということを、なしていきたいと。これから、惑わしっていうのもですね、すごく多くなるので、特にその、悪霊によって私たちがこの、なんか間違った確信とか持ってしまったりですね、ある、なんていうんですか、こう、間違いがよく起こる、この捉え間違いある一つの原因は、その悪霊によって、こう違うものをこう掴んでしまう。さっきイザヤ君が言ったんですけど、1% でもその、なんて言うんでしょうか、その偶像礼拝、まあ、過去してた事柄に関しても、悔い改めたり、こう切っとかないと、違う霊を引っ張ってしまうってですね、違うものをこう神のものだと思ってしまったり、間違った確信で走ってしまうってことがあるので、そこら辺をちゃんとですね、こう、吟味に立ち、またその霊的なものをですね、こうはっきりと切ってですね、いきたいというふうに思います。で、今日はですね、賜物のことに関してどうすれば現れ成長するのかということなんですけれども、パウロ牧師はですね、このカリスマの働きを長くしてきたんですけれども、そのカリスマ自体の本を読んでもですね、それ自体のことは書いてあっても、どうやってどうやったら現れて、どうやったら成長するかってことに関して書いてる本がなかったってことですね。書いています。でも、その中で、神様が導かれたのは、一つはですね、まずやるっていうことですね。まあ、試験でもう一つあるんですけど、答えが。その、やるとやり続けるっていうのが二つ書いてですね、いた方いるそうですけど、やるとやり続ける一層っていうかですね、ですので、やり続けるっていうことをですね、なんですね。で、たまもなく求めるとかですね、求めること大事なんですけど、方向が違うといけないってことなんですね。つまりその、私たちにもうすでに与えられているので、9つの賜物がですね、教会に与えられており、一人一人にその賜物のあれが与えられているので、その求めるっていうんじゃなくて、もうやるときに、受けたと信じて私たちをこう持ち始めるときに、それが現れてくるってことなんですね。ですから、やらないと現れてこないし、やり続けることを通して、この私たちの賜物、与えられている賜物がですね、こう、もともと与えられたものがこう開かれてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、それがまず重要であるということですね。で、今までのこの去年の白馬キャンプ、冬の白馬キャンプもその、徹底してやるということをやっておられたわけなんですけど、今年はそのもう一つの面ですね、神様からの油注ぎ、注ぎかけによって、精霊の注ぎかけによって、すみません、字が汚くて。それで、神様ですね、賜物を表してくださるということですね。それは、イスラエルの民のうちに住まうって主が語っておられます、その聖書にありますけども、神様はその賛美ですね、本当にこう神様に心からの賛美を捧げる、その中に住まわれる、その中に御臨在を表されるので、私たちが真に神様をこう礼拝し、この主を崇めていくときに、神様の方が望んでこられて、そこにこう、神様ご自身を表し、また、この、キリビムの間から語られるようにですね、予言を語ったり、予言を通して語られたり、言葉を与えたり、賜物の働きを表されるということですね。ですから、私たちはその注ぎかけをですね、今、賜物が成長するためにやり続けることとともに、神様からの注ぎかけを受けるということをですね、熱心に求めていく必要があるということをですね、語られているわけです。ですから、今回のキャンプは徹底して、この注ぎかけですね、今、これから徹底して、パウロ牧師もやったんですけど、感謝と賛美、このキャンプは徹底してやりますからって最初に言われてですね、こう始まったんですけど、そうやってこの主人格記号ですね、神様からもこう受けるっていうことをですね、やってきました。で、そうですね、そのことを求めてですね、いきたいと思います。そして、霊歌ということをですね、すごく、霊歌はこう、賛美もですね、賛美も、周りにさん方でですね、神様を褒めたたえるっていうことと、ということがありますし、もう一つはこの、霊歌ですね。ごめんなさい、字が汚くて。霊歌を通して、神様を賛美するっていうことをですね、賛美したり、歌ったり賛美することをですね、通して、褒めたたえるわけですね。ですから、言葉で神様褒めたたえるとともに、その賛美したり、特に霊歌で賛美するときに、この聖霊の自由によって私たちが神様を賛美しますので、そこに主がですね、働いていかれるってことをですね、学んできました。で、すみません。で、今回ですね、私は、 初めて袋のキャンプに行かせていただいたんですけども、で、福岡からですね、4名の人がですね、行きました。で、最初ちょっとアタックがですね、やっぱり強くてですね、直前にこう病院に行く方とかですね、何名か出たりとかして、そういう感じでした。で、また、さっき、アンナ夫人が言われたんですけど、私もですね、アンナ夫人も一緒にバスに乗って、私もその父のところにちょっと、長野の父のところに寄ってから行ったんで、一緒のこう電車とバスだったんですけど、白馬についてですね、バスに乗って、この行き始めたらですね、ふっと見たらですね、バスが、なんていうんですか、飛行機が離陸するみたいに、こう、羽みたいにですね、つまり、バスの横の、荷物が入っている、扉がこう上に上がってたんですね。それで、こう、飛行機みたいにこうなったままですね、こう、道路をですね、突っ走っていくんですね。で、みんなで、運転手さんとか言ってですね、やっと止めて、もう少しで対向車が来たら思いっきりこう、事故だったんですけど、で、運転手さんも青くなっててですね、で、もう最初からそんな感じでした。で、あ、神様の御心、やっぱ大きいんだなってことをですね、思いながら、行くことができました。で、私は個人的にはですね、今、よくパウロ牧師がですね、不思議さんが、もう私も50よっていうことを言ってですね、だけど、不思議さんよりこう素晴らしい体力が与えられて、神様によって与えられてるってよく証しをされるんですけど、私もあの50だなってことを思い出したんですね。そしたら、行く時にですね、こう聖書を読んでたら、ヨベの年の50年っていうのことを書いてあるところがすごい示されて、解放の年、解放を宣言する年だってことで、本当にこう、今回、冬の白馬に来たんですけど、この一つの時がですね、こう、ある時をもって神様をこう導いてくださったなってことを思いました。そして聖なる山に導いたってことをですね、語られて、きました。で、正解、キャンプが始まっていったんですけれども、素晴らしいですね、賛美と、メッセージですね、注がれたキャンプでありました。で、さっき、ジンク牧師が言われたように、不思議さんのセミナーっていうのはですね、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思うんですけど、すごく興味深いものでした。もう小さい時からそういう悪霊の体験とかですね、をされていて、で、クリスチャンになってからもそういういろんなこう霊的なこうものにこう翻弄されていたってことですね。でも、今私たちはちゃんと聖書を土台としてこう学ぶですね、段階を通してこう、初級、入門から始まってそういうふうに学んでいる、そういうものが与えられているのはすごい恵みだということをですね、本当にこう、不思議さんを通して学ぶことができました。また、長崎に来られたことのことを話してたんですけども、その時ちょっと体調が悪くてですね、もう長崎でもう予言をお休みしようと思ったそうなんですね。そうした瞬間に、ものすごいこう十何センチっていうの大きい、出来物っていうんですか、その体中にできてしまって、で、自分は動けなくなって、パウロ牧師とヨハネ君だけがその時ですね、奉仕に行った、まあ、ヨハネ君は奉仕っていうのがついていったわけなんですけど、言われたってこと言って、予言の奉仕に召されたものは、そのやりたいからとかやりたくないからじゃなくって、しもべとして、本当に神様にお仕えしなくちゃいけないんだってことをですね、本当にこう、そこで教えられたってことを言われたんですね。で、まあ、今回のキャンプはその群れに対して、このあなた方は私のしもべであるということをパウロ牧師はその語られたんですね。ですから、今私たち今しもべとして、まあ、それを受け取るかどうかはですね、その本人それぞれのまた教会のその選択になると思うんですけども、神様は群れにはこうしもべであるってことを語られました。で、ですから、しもべっていうのは本当にこうそういうものなんだなっていうか、自分の、ね、願いとかじゃなくって、神様の御心に本当に従う、まあ、当たり前のことですけど、そのことをですね、示されました。また、同時にパウロ牧師を通して、でもしもべなんですけど、そのしもべは本当に弱さをまず知るってことがですね、重要であるってことを語られまして、その弱さ、しもべの条件ってのは弱さを知ってることだっていうことですね。ですから、自分が本当に取りに足りないものである、弱いものである、罪深いものであるってことを知った人が、本当にしもべとして用いることができるんだっていうことを言われて、本当にこう励ましと力をですね、受けてくることができました。で、また、私自身はその、実際にこう癒しのために祈る時もあったんですけども、なぜかその 重いですね、その、勤務力者の方がいたんですけど、その方のとこばっかりこう3回行くことになってしまってですね、他の方も祈りたいと思ったんですけど、またその方もなんかしつこいと思われたら嫌だと思ったんですけど、なぜかその方のところばっかり行ってですね、ちょっと勤務力者でこう目がこう、なんていうかこう、斜視になってしまったり、物が飲めなくなってきたりしてた方だったんですけど、キャンプの最中にこう、喉も良くなってきてですね、そういう癒しも少し起こっていました。でもこう、これから本当にこう、ものすごい重い病の方々のですね、ために祈るということを導かれるということをですね、と思わされてですね、来てくることができました。で、あと、予言の、訓練はですね、まあ、イザブ氏を通して、こう、上級されたんですけども、さっき読みましたところに、予言することを熱心に求めなさいっていうことをですね、そこから学んだんですけども、やっぱりするっていうことを熱心にやらないと、私たちはこの、実際に行わないと、本当にこう意味がないっていうんでしょうか。それをすごくですね、この、御言葉とともにこう実践で学ぶことができて、感謝でした。で、個人、あと、まあ、すごく、私、個人的にすごく、示されたのは、2日目にイザヤ牧師のですね、装丁の時にイザヤ牧師のメッセージだったんですけど、さっき、ジュンク牧師も言われたんですけど、その、パウロとシラスのところから語られたんですけど、で、私はその時にすごくすごくこう、悔い改めてることがあったんですね。それはまあ、妻をですね、ちゃんとこう、白馬に連れてこれなかった。まあ、ある意味一番連れてこなしちゃいけない人だったんですけど、で、本当にそのことをですね、悔い改めてました。で、1日目のですね、開会礼拝の最初の賛美がですね、さあ手を打ち鳴らしだったんですね。で、妻の賛美だったんで、本当にですね、なんか神様から本当にこう語られまして、その悔い改めてたんですけど、でもその中でそのメッセージを通して、そのパウロとシラスがその真夜中頃ですね、その中、最悪の中でも神様本当に賛美した時に、この周りの人たちにですね、鎖が解かれて、で、周りの人たちにですね、この恵みが流されていったっていうことをですね、本当にこう、力強く語られまして、で、本当に、そうだ、今、白馬に導かれてるけど、今回来れなかった九州の身からの一人一人や、また家族や教会の共にですね、その方共に今、自分は賛美してるんだな、礼拝してるんだなってことをすごく示されてですね、そこからちょっと賛美の方向がちょっと私自身こう変わったんですね。で、本当にこう、私の賛美が、本当にこう賛美してる賛美が、本当に多くの人たちに流されていくし、また共に賛美してるんだってことをすごくこう、霊に入ってきたんですね。それで、なんかこう賛美してる時にですね、こう変わっちゃったんですね。それですごくそれがですね、個人的には大きな恵みでした。そして今もそれがすごく続いているんですけども、そのことを感謝します。ちょっと、まとまりませんけども、終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の様、感謝します。白馬キャンプの恵みをありがとうございます。言ったものも、また、取り扱った方にも、私たち一人一人に等しくこの油注ぎが与えられてきていることをありがとうございます。賛美と感謝を持って、さらにこの油注ぎをしっかりと受け取り、この終わりの時に与えられているこのカリスマのこの働きにしっかりと立っていくことができるように助け導いてください。多くの方々の癒しと解放と救いのために、この霊を打ち破るために、主が与えてくださったものをしっかりとこう用いていくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。ですね、早速実践に入っていきたいんですけれども、伏木さんが、横境地のセミナーをされたその直後に、御子神を前の方は知ってらっしゃってますけれども、パウロさんがですね、言われたんですね、まあ、予言、特に、その予告予知、そしてあとは指示ですね、これが予言では最も重要なんですけど、重要っていうか大きいんですけど、指示、予告予知指示ですね。で、こういう予言が死の十字架の群れにはあった。で、はっきりこの群れでないと起こらなかっただろうって、傲慢な意味じゃありません。どうしてかっていうと、これは主に聞き従うっていう、この土台がないと予言の働きは本当は開かないんだ、特に指示をこれは開かないんだってことをはっきり言われたんです。で、これがなければ予言の働きは開かないってことをはっきり言われました。で、皆さんもですね、死の十字架の教会であっても、私たちがその主任牧師のイエス様をおっしゃることに聞き従うっていう、まあ当たり前なんですけど、それを本当に求めてそこに立っていかないと、これは開いてこないってことですよね。ね。でも逆に言えば、そしたら、はっきり言いました。そうすれば開いてくる。 で、私これからね、四条北陽地のたまものがね、ガーって死の時間の前に始まってくると思うんですよ。求めてる教会にはね。ただ言われたん。でも本当に死に気したかと思うとね、一つどうしてもね、伝体があるって。さっき死聖者のこと言われましたけどね、これは献身してないとできないって。本当に神様にもう捧げていないと従うことはできませんって言われたんですよ。ね、で、みんなで献身祈りしたんですよ。ただし、明けの日は献身祈り絶対拒絶されないんですね。無理は言いません。さっきちょっと妻間違えましたけど、パウロと言いたいじゃなくてね、ペテロ長藤牧師と私言ってね、長藤君と木原君がその犠牲者ですなんてね、まあ、言われたんですけども、ね、献身、神様に捧げていると、従うって素材ができていくる。これがないと、従うことは無理ですよって。だから、ね、献身したら、その時従うことは、ね、神の恵みによって開かれてきて、開かれてくるって言われたんですね。で、献身を祈りしたんです。で、この祈りは必ず聞かれるから、って言われたよね。いいからね。必ず聞かれるから、聞かれますよって言って、いわゆるね、こうした方がいいよとか甘い話では言われませんでしたね。必ず聞かれますからね。そして必ずその後に取り扱いと支援が始まりますからって嬉しそうに言われました。ね、でもね、皆さん、献身するとね、最高の人生を送れますから。これは間違いなく、ね、ダイナミックな人生になりますからね。その代わり取り扱われます。ね、従うのに妨害となるものは徹底してられます。その代わり、ものすごいダイナミックな人生になりますね。で、それをまずしましょうってことで、それをしてから始まったんです。具体的なね、セミナーの実践は。で、今日もそれをします。で、ちゃんと献身をしますので、献身したいなと思った方も、すでにしてる人も、まだされてない人も、私について声を出して乗ってください。で、誰もあなたに強制しませんので。で、献身祈りをすると、ちゃんと、今日の会の車の中から取り扱いが始まります。お前もって言っておきますので、そう、はっきり言いましたもんね。パウロさんね。もう始まるよって言われたでしょ。始まりますよ。でもそれは当たりますよ。だって私の中に死に従えないものとかいっぱいあるでしょ。とりあえず変えますよ。神様愛だから。ね、でもちゃんと助けてくれますから。ね、だけどうまい話はもう今日はしませんので、ね、とりあえず変えますよ。で、それを承知の上で、ね、神様に従いたい、ね。そして本当にこの働きに預かりたいと思える方は、もうすでに献身してる人も、ね、まだちょっと今までしてなかったなって人も、一緒に神様にお祈りをしてもらいたいと。いうふうに思いますので、周りを気にしないでね、声に出して、ついて、祈ってほしいと思います。ね。では、お祈りをしますね。天のお父様、私と私の人生を、神様の手の中に、捧げます。どうぞ神様が、ご自由に、望まれるままに、してください。私はきっと言うでしょう。こんなはずじゃなかった。それだけはやめてください。でもそれに聞かないでください。あなたが望まれるように私を取り扱い、神の計画の中に導いてください。私は逃げるかもしれません。やめるかもしれません。でも神様が私を掴んで、あなたの計画の中に保って導いてください。私はあなたのものです。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。聞かれました、皆さん。それじゃあ、始めたいというふうに思いますけども、立ってくれますか？これ、いいんですか？これ見てて、はい。立ってくれますかね。感謝をしますけども、時間の関係があるので、5つね、今日はちょっとね、白馬のことを流しなさいと言われて、こっちになった時にね、祈ってたら、だからちょっと意識して時間かけてやってますので、ね。で、5つやります。ね、何かというと、1つは、主を褒めたたえる、ちょっとだけ説明しますね。ちょっと座ってください。パッと説明します。ごめんなさい。さっき言ってくれたけど、賜物に関しては、9つあります。ね。予言、威厳、威厳の解き明かし、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、霊の見分け、奇跡、何言ったっけ？まだ言ってないのあるっけな？ 癒しですね。で、9つあります。で、さっき言ったように、やることによって現れ、やり続けることによって成長するんですね。これは私たちの方の神への忠実。そして、油注ぎがあって、これは、神様の全く主権なものと、私たちの信仰の態度、イサヤの賛美を住まいとしておられますという言葉の通り、賛美するときに臨在が注がれてくる。ね、すごく強い臨在が来る。この臨在ね、この臨在が、霊の性格になるわけですね。これね。で、これは私たちの賜物をガーッと一気に引き上げます。で、その賛美に二通りあって、さっき言われましたけど、マーリン系の賛美っていうのは、言葉に出して感謝をしたり、主を褒めたたえるのがマーリン系の感謝。もう一つの賛美の中に、これはエペソ書の5章の19節で、詩と賛美と霊の歌。ただ、詩編の賛美と、霊の、賛美って日本語、字なら日本語の賛美。英語なら英語の賛美ね。実際の歌ですね。でも一つは、霊歌。この三つがあります、ね。で、これは後でしますけど、まずこっちをします。言葉での感謝ね。これをしたいと思います。で、五つやるのは、一つ目は、主を褒めたたえる感謝。神様の清さそのものを感謝する。神様の義、正しさそのものを感謝する。アドナイルへ、主を備えたもう方、主ご自身を賛美し褒めたたえる。わからない人は、黙章記に出てくる、なんだっけ、長老たちと、ケルビムがやってる賛美ね。やってるでしょ、長老とケルビム、聖なる聖なる聖なる番組して、あれ、神ご自身を褒めたたえる感謝。わかります？これはやります。その次に、良かったことを感謝します。今までの人生良かったこと。その次に、今までの人生の悪かったことを感謝します。ね。今まで、ね、人生で、マイナスだったこと。これはまあ別に声出してやれていませんから。ね。で、それで最後に、4つか。最後に、もう1つは、約束の感謝。まだ成就してないけど、神に与えられてる約束の感謝。これやりたいと思いますので、これやっていきますね。主を褒めたたえる感謝。そして、良かったことの感謝、悪かったことの感謝、そして最後に、なんだっけ、約束の感謝。それで、2回目の時はね、祝福された人間関係と、マイナスだった人間関係の感謝もしました。ね、だから皆さんがお祈りしている時はそういうこともやられていいと思います。ね、じゃあ、立ってください。ここからいきます。で、皆さん遠慮なく声に出して、で前の人の声に聞いてると大変ですけども、で、鍵があります。心から、主に向かってです。ですから、ここにおられる主に向かって、心から主に向かって、静かにこうした人たち、手を挙げた人は手を挙げて、心から主に向かってやってください。いいですか？それじゃあ、5分。向こうでも5分やりましたので、5分やりたいというふうに、思いますので、ちゃんと測りますので、やりたいと思います。それでは、感謝をしていきたいと思います。それでは感謝しましょう。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは王の王、主の主。予言でも知識の言葉でもいい、信仰の言葉でもいいですけど、言えとは言いませんから、あ、神様から来たなって思ったのは来たなって思った人どれぐらいいますか？はい、はい、はい、聞こえますね。皆さん日本人ですね。思ってるけどあげれないっていう。かなり飲んで、2回目の時にすごく霊が飲んできたんですけどね。ね、でその中で、なんか特に分かっちゃうような流しがあるんだけどって人います？なんかそういう予言があったなって感じの人。いいですか？まあ、じゃあ、まあいいでしょう。無理にとは言いませんので、まあ、後でこっそり教えてくれてもいいんですけど、で、かなりね、予言が望んできますので、そのことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。白馬キャンプではこういうことを全体でしてから、グループに分かれて、また特訓っていうのがあったんですね。ね、そして、夜正解、朝正解っていうのがありました。で、これから、研究の時を持った後、賛美をした後に、短く、白馬で語られたメッセージを土台に、分かち合いをしたいというふうに、メッセージ、御言葉から語りたいというふうに、思います。それでは、研究の時をお持ちしたいというふうに、思いますので、神の国と神の国を賛美しつつ、研究したいというふうに思います。